弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何かを与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。アーメン。それでは、宣教熱心に求めよと題して末盛牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。新しい一年の初めに私たちの名を呼び、この神殿へと集めてくださり、礼拝をもって、また御言葉の命をもって、この一年が始められます幸いを心より感謝いたします。新しい一年もあなたの大いなる恵みにより、私たち一人一人の人生が豊かにされ祝福されて、私たち一人一人があなたのご栄光を表す器となされていくことを信じて心より感謝いたします。どうか今日ここに集ったお一人お一人をあなたが豊かに祝福してくださり、共に歩んでくださり、お一人お一人の人生のうちにあなたのご栄光を表してくださいますように切にお祈りいたします。今日ここに来ることができない愛する兄弟姉妹の上にも、それぞれの場所にあって、また特別に辞める兄弟姉妹、さまざまな困難の中にある兄弟姉妹のうちにあなたが伴ってくださり、どうかお一人お一人を励まし、お導きくださいますようにお願いいたします。今日のこの礼拝を心から感謝いたします。どうぞ私たち一人一人を御言葉を持って立て上げてくださり、さまざまなこの時代の中にあって、私たち一人一人に今日歩むべき道を指し示してくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。明けましておめでとうございます。新しい年、主の皆を心から褒めたたえます。皆様とご一緒にこのように礼拝から始められます幸いを心より感謝いたします。昨年は、25日がちょうど日曜日でクリスマス礼拝を終え、そして今年は元旦がですね、この第一聖日として日曜日、すなわち主の復活の朝から始まるこの一年であります。今日はまた主の晩餐式も備えられておりますことを心から感謝いたします。私たちは先週捧げられましたこのクリスマス礼拝において、主のご降誕の恵み、イエス・キリストのこの誕生の恵みに預かり、私たちは新しい年もこの誠の救い主であられるイエス様を礼拝し、日々聖霊によりイエス様の尊い血潮を受けながら、預かりながら歩んでいくものでありたいと願います。新しい年もまず聖書を通して語られるこの全知全能の神様の御思いを聞いて、ここに歩んでいくものでありましょう。このですね、英語でヒストリーというこの歴史を表すですね、この単語ですけれども、よく語られますが、これはですね、このヒズストーリーから来ているというふうに言われていますね。それヒズというのは、これは大文字で神様のことを表す。すなわち歴史というものは、この神様の ストーリーであるですね。すべてはすなわち主なる神様の歴史の中に私たちは皆生きている存在であるということです。ですから天地を創造された、また私たち自身をこの人間を作られ、そして歴史を動かしているお方に私たちの人生がどのように歩むべきなのか、これ聞くのが一番であります。それが最善の道であり祝福であります。この聖書の言葉に、人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。そのように御言葉が書かれております。昨年のですね、流行語大賞は、神ってるというですね、言葉であったかと思います。毎年この選ばれる数々の流行語がありますけれども、去年はですね、盛り土というのもあってですね、どういうふうにですね、盛り土、まあ確かに多く使われましたけれども、まあちょっとですね、この流行語というのが、まあとにかくその時代に流行っているものですから、この時代を映し出す言葉なのでしょうけれども、毎年ですね、あれに映し出されていくこの言葉を見ますと、ちょっとですね、日本は大丈夫だろうかですね、この本当にこの今の現実のこの日本のレベルというものをですね、そのような憂いさえ覚えるものでありますけれども、そのようにして時代の言葉やまた人の言葉は状況が変われば変わってしまう。それこそ愛していると言ったってですね、もう憎たらしい態度を見ればもうですね、嫌いになってしまうですね。そしてそこから離れたくなってしまう。もう嫌なことも言ってしまう。そのように状況が変われば、またですね、自分自身の言葉さえ本当にですね、すぐに忘れてしまうし、まだですね、まだそんなに忘れることは私はありませんけれども、でもですね、もう言ったそばから、ですね、その言葉に対してはですね、本当に自信があるかといえば、決して自信があることはない。またですね、人を傷つけてしまう、そのような私たちです。けれども、聖書に記されている神様のお言葉は、何千年という、このですね、創造の時から歴史の中で語り継がれ、そのお言葉は一つも朽ちることなく、どのような時代の中にも語られ続けている真理であります。今年、その初めに、語られる神様からのお言葉として、私たちは今朝ご一緒に新約聖書、このルカによる福音書、また旧約聖書のエレミア書をご一緒に開きました。先週行われた祈祷会で、一年の最後の祈祷会はいつもですね、それぞれの、証、今年一年の感謝、悔い改め、また祈りの課題を共に分かち合うわけですけれども、その中でですね、ある方が、この一年を振り返ってみたときに、失敗したことですね、たくさんあった。そしてそれを思い起こすときに、何が自分に足りなかったのか。そのように考えてみたとき、自分に足りなかったのは祈りであった。ですね、そのようにお証しをされておりました。本当にですね、尊いお証しだなと思い、感動して聞かせていただきました。けれども、これは決してその方だけではなく、本当に私たちが自分たちの歩みを振り返ってみるとき、どれほどこの信仰者ですね、祈りということをこれほど聖書に書かれていながら、私たちですね、先に救われた者においては祈ることが少なかったか、そのように思うわけであります。私たちは祈ることなくして信じることも、また御言葉を理解することも、また悔い改めることも、また隣人を愛することも、許すことも、そして救いへ導くことも、私たちにはできません。祈りなくして、いや、どのような奉仕も捧げることはできません。私たちは改めて、この信仰の原点に立ち返り、今朝はですね、熱心に求め続けよと題してメッセージを語らせていただきたいと思います。私たちがそのように様々人生に起こってくるこの問題ですね、課題。それは小さいものからですね、大きいものまで様々なことが起こってきます。思いもよらなかったことが私たちの人生には降りかかってくるものです。けれどもその時に私たちに起こってくるそのような問題、また自分自身の弱さ、本質的にはその問題が問題なのではありません。 自分たちの弱さがまたそこにとどまることですね。自分たちは弱いからけれども、私たちはそうです、弱い人間です。皆がですね、それこそ聖書に書かれている正しき者は誰もいない、正しく生きられる人は誰一人としていないけれども、そのような中で人生に起こるこの困難の私たちの最大の悲劇、最大の悲しむべきことは何でしょうか。それは神を知らず神を求めないということです。困難のただ中にあって、困難が問題ではないんです。そうではない、私たちがその問題を目の前にしたときに主により頼むことができない、より頼むお方を知らない、また知っていても祈ることができない、叫ぶことができない、これが私たちの人生にとって一番の悲しい出来事であります。今日の旧約聖書に書かれているこのエレミア書ですね、お開きになる方は1230ページのところからエレミア書29章書き記されております。ご存知のようにですね、このバビロン捕囚というのは神様の民であること、それを忘れ、神様に作られたものであることを忘れて他の神々に行く、すなわち神様以外のものを頼りにしていく、そして神様の御言葉を聞かず、人間の言葉、その時に立っている王様の言葉、いろんなですね、この世の力、権力に頼っていく。そしてその結果、どういうふうになったかというと、神様から痛いこのバビロン捕囚という裁きをイスラエルの民が受けたわけです。そしてその時に、このバビロン捕囚に置かれたイスラエルの民というのは、ある意味、もう最大の悲劇のただ中に置かれたわけです。ある者においては、この自分の神殿のですね、エルサレム神殿を中心に生活していた者たちが、全く異国に連れ去られていってしまう。そしてその時においては、ここで書かれているように、長老たちや祭司や預言者たち、その神殿を司る、また民を導く中心的な人たちが取られていってしまう。そのような中で、イスラエルの民は、何を頼りにしていいのかわからない。またそのような裁きの中で、全くの暗闇、絶望ですね、失望をこの覚えるそのようなただ中に置かれました。けれども、このことは確かに神様からの裁きでありました。しかし、神様はその時に、このイスラエルの民に対してエレミアを通してどのように語ったかというならば、一言で言うならば、私を求めなさいということです。十二節に、その時、すなわち、バビロンに捕らえられていってしまう、さまざまな困難のそのただ中に置かれた時、その時に、あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろうと主は言われる。その問題のただ中に置かれたときに、その時、起こっているその現実のただ中で、私たちの大きな問題は、その時、主を求めるか求めないかです。神様はこのバビロン捕囚という現実が、さまざま人生に起こるその苦しみの中、暗闇というものが、11節を読むならば、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。問題のただ中に置かれたとき、またイスラエルの民が全く異国に連れ去られていってしまったとき、私たちが思うことは、これが災いでなくして何なんですか。この問題がですね、なぜ将来に希望を生み出すような出来事なんですか。その問題のその現実を見れば、とてもそこから希望を見出すこともできないし、またこれが決して災いの計画ではない、そのようには私たちの頭では決して思うことができません。けれどもはっきりと 神様はこれは災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである、いやむしろこれは平和の計画である、そのように語られるのであります。まさにあなたたちのために立てた計画をよく心に留めている、全歴史を支配される、また私たちを作り出し、私たちの人生をすべてご計画通りに導いてくださる主は、すべてあなたたちの人生をよく知っている、お一人お一人に立てたその計画を私はよく心に留めている。けれどもそのような中で、このバビロン捕囚であれ、そのような困難を通されるとき、主の大いなる目的は、それを通してその時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるということ、その時その困難のただ中で主を求めて祈るということ、これが私たちに語られている主の大いなるその困難の中で示されている道であります。私たちが祈るならば、その時に主を求めるならば、この今の状態は決して災いではない。すべてが祝福に変えられていくんだよ。このバビロン捕囚でさえ、イスラエルにとって絶望的と言われたこの現実でさえ、その時に主を呼び求めるならば、あなたは必ずそこで私を見出し、そして心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろうと主は言われる。けれども私たちがさまざまな困難にぶつかるとき、私たちの心は、私たちの思いは、また目に見えるものにおいては、すべてが困難の塊で、災いの塊で、そこからとても希望を見出すことができなくなってしまう。これこそが私たちの置かれていく悲劇の現実です。その中で、神様を見失ってしまうこと、その中で主を求めることをやめてしまうこと、今日のですね、この御言葉メッセージのタイトルは、熱心に求めよではなくして、熱心に求め続けよです。すなわち一回二回祈ってみた、でも神様からの応答がない、このバビロン捕囚におけるならば、主なる神は十節のところでエレミアを通して語ったことは、70年の時が満ちたなら、これ実際には50年近くでこのバビロン捕囚から解放されました。けれども別の人たちは、偽預言者と言われる人たちは何て言ったか、2年で終わるって言ったんです。だから大丈夫、別にこのまんまやってても2年ですね、そのまんま耐えていれば大丈夫です。けれども主ははっきりと、私はこの人たちを使わしてはいないと言いました。2年ではない、70年の時が満ちたなら、神様のご計画しているその時がしっかり満ちるために、そしてそのしっかりと満ちていくその中にあって、このイスラエルの民がその絶望の淵にあって、その時主を求めること、その時主に立ち返り、私たち自身が、イスラエルの民が、その時に生きて働かれている主と出会い、そしてその大いなる主の救いの御業を見るということ。私たちが人生のその困難の中で、そこにたどり着くことができたならば、私たちに日々の生活において、さまざまなこの人生に起こるさまざまな出来事の中において、熱心に祈り続ける、主を求め続け、今日のルカ伝にもありましたように、求める者には与えられる、門を叩く者には開かれる、探す者には見出すことができる、このことにおいて私たちが勝利することができるならば、私たちには何一つとしてこの世に困難はありません。なぜならば、神が共にいてくださり、神様ご自身が働いてくださり、神様ご自身が私たちの人生の先頭に立って戦ってくださるからであります。もはやあなたたちは戦う必要がない。主ご自身が先立って戦ってくださる。これこそが私たちの人生の最大の祝福であり、喜びであります。私たちが自分で戦っているうちは平安はありません。けれどもそこで私たちが戦うべきところは、私たち自身がこの弱さゆえに、 祈ることをやめてしまう、その自分自身の弱さと戦い、そして私たち自身が本当にその弱さのただ中で主を求めることを決意して、決意させられていくことです。またこれは言うまでもなく、自分たちの力ではどうすることもできない。祈らなければならないことは分かっているけれども、祈ることができない。それが私たちのまた現実であります。それゆえに私たちは新しい一年、圧倒的な天よりの恵み、神様からの道からをいただいて、すなわち聖霊の取りなしに預かって、どのような時にも熱心に祈ることができるように、どのような時にも何よりもまず主を求めることができるように、すべてを司り、すべてを支配したも主により頼むことができるように、この一年の歩みを歩んでまいりたいと願うわけであります。もうここがですね、もう この力を得れば、とにかく日本もですね、本当に世界中も、本当のですね、誠に神の国が来るわけです。これがリバイバルですね。御国が来ますように、御心が天になるごとくこの地になりますように、これが来るためには、私たちの主の祈りも求めです。主の祈りも祈りです。そのすべてにおいて神様に求め、私たちが祈っていくことを通して、神様の御旨はこの地に実現されていくということ。そしてそのところにあたってですね、今日御言葉を取り継がせていただきますけれども、その一つ目として、今日ルカによる福音書を11章を開かせていただきました。11章の5節から127ページ、新約聖書127ページのところに、ですね、ある例え話を通して熱心に祈り求めるということをこのところでイエス様が教えてくださっています。それはどういうことか。その初めはこのある人が、あなた方のうちの誰かに友達がいて真夜中にその人のところに行き次のように言ったとしよう。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。祈りというものをイエス様が教えられたときに、そのまず最初のこと、一番目のこととして、祈りが具体的であるということ。非常に具体的ですよね。このところでこの人が必要だったものはパンが三つなんです。四つあればまあいいと思いますけれども、パンどれでもいいからいくらでもいいからパンをくださいではない。お友達が三人いたんでしょうかわかりませんけれども、パンを三つください。そのようにして、ある友達のところに訪ねていった。友よ、パンを三つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。私たちの祈りは、この、現実のさまざまな生活の中で具体的に主を祈り求めていくということ、漠然と祝福してくださいではなくして、さらに私たちが一歩進むとき、今置かれているこの現実に最も必要なもの、最も私たちが渇いているもの、そのものを、そのこと、その事実を神様に祈るということ、また祈りはそのように求めていいということをイエス様が私たちに教えてくださっています。この新しいですね、一年というものは、この日本ではですね、古くからこの一年の初めに、それこそ書き初めをしてですね、私たちの新しい一年の願い、抱負、それらのものをですね、書いていくわけです。これちょっと調べたらですね、昔はその宮殿の中で、ですね、その年にこの恵みが訪れるその方向に向かってこの詩を書いた、それが始まりだそうです。それが江戸時代にはこの一般の人たちにも、一般庶民にもこれがですね広がっていき、まあ今もですねそのようになさっている方がいるかもしれません。でですね、ちょっと調べておりましたらですね、面白いこの書き初めがありましてですね、食事大事とかですね、なんか具体的ですね。まあ、具体的でよろしいんですけれども、で、場の空気より私の心とかですね、なんか、それぞれのですね、思いが、その一人一人の、まあ、それをですね、書いて、で、まあ、それがですね、叶うといいなということをするわけですけれども、 それはもうまさにですね、聖書に書かれていることなんです。それこそ何千年も前から聖書に書かれていること、それはそのようにしてですね、今日ご一緒に賛美しましたけれども、高く掲げよ幻をですね、幻のない民は滅びる、そのように聖書に書き記されています。すなわち私たち人間というものは、神様から次に進む人生のこの幻を与えられて、その幻に向かって進んでいく。チョ・ヨンギ先生というですね、大変韓国で有名な先生は、この幻や夢は神様の身思いをこの入れるですね、器だというふうに語りました。またそれを実現していく器である。ということはどういうことかというと、私たちが人生の初めに幻がなければ、この一年、皆さんがどういうふうにして歩んでいきたいか、皆さんの家族が救われて、皆さんお一人お一人の家族がどのように成長し、どのような祝福を受けていきたいか、また自分の仕事であれ、また自分自身の内側であれ、どのような霊的成長を受けていきたいか、先ほど小杖姉妹の祈りにありました、新しい一年、本当に心優しいものになりたいです。具体的です。心優しいものになって私たち自身が変えられていくこと、そのようにしてその幻を私たちが大きく大きく抱けば抱くほど、神様はその幻というその器に恵みを持って臨んでくださり、それを実現してくださる。それがこの聖書に、それこそですね、旧約聖書に書かれている事柄であります。だからですね、書き初めを持って一年の抱負を思い描くことは大事なことであります。そして私たちがどのような栄光を表していく器になるか、どのような目標を持って、今年はこのように、それこそ今年は熱心に祈り続けるものになりたいです。今年こそは聖霊充満で歩みたいです。今年こそはですね、このような祝福を受けたいです。決してそれは自分勝手な祈りではありません。いや、むしろイエス様はパンを三つください。祈りはここから始まるとおっしゃいました。どこか私たちはこの祈りを馬鹿げたものと思い、また自分勝手な祈りでですね、こんな祈りは聞かれない。けれども、祈りはそこから始まります。経験ない祈りを崇高な、ここか、すべて私たちの現実から祈ることができなければ、パンを三つください。ここから祈り始めることができなければ、私たちはどんな立派な祈りも捧げることはできません。世界平和、もちろん素晴らしい祈りです。けれども、今私たちが置かれているその問題のただ中で祈ること、それが始めることが祈りであります。パンを三つ化してください。このように祈り求めていく私たちでありたいと願います。そしてその時に具体的に祈り、そしてまた私たちはそれをただ心の中に留めておくのではなく、はっきりと口に告白して宣言するということ。私たちの口は災いをももたらすし、しかしまた神様の栄光をもたらすのであります。私たちの口が信仰を持って、主によって宣言していくとき、こうなりたいです。私はまたこうなります。主によるならば私はこのように変わることができます。柔和なものになることができます。私自身においては許すこともできないし、むしろ裁くことの方が多い、そういう悪いですね、正しくない人間です。けれども、主はおできになります。主はこんな私をも全く新しく作り変えることができます。またこの病をもあなたは癒すことができます。そのように具体的に私たちが祈り求めていくということ。今日ですね、皆様にですね、去年皆さんにこのお話をご紹介して、大変好評を得ましたというかですね、非常に私たちの信仰生活、またですね、ただクリスチャンだけのみならず、私たち自身がこのしっかり口に告白して生きるということが、どれほど大きな私たち自身に影響をもたらすかということを、このですね、先ほども言いましたチョ・ヨンギというですね、この大いな、この牧師先生ですね、韓国で100万人教会を牧会されているこの牧師先生が、ある時ですね、出会ったことを通して、これが実に聖書に書かれている真理であり、 また私たちはそれを実践しなければならない。そのことを私たちに紹介してくださっているんですけれども、ある時ですね、この張先生が、この、脳神経外科医の方とですね、お会いしたそうです。で、その時に、その脳神経外科医の先生でしょ、別にクリスチャンということではなく、この世のですね、そのような知識を持っている先生と食事をした時に、その先生がですね、張先生、大脳皮質にある言語中枢が体の神経系をすべて統制しているということをご存知でしたか、そのように聞かれたそうです。でどうちょっと難しい言葉ですが、要は私たちのですね、この脳内にある言語をですね、生み出していく、言葉を語るために私たちの脳が働くわけです。この脳を動かしていく、ここで受ける指令がすべての私たちの体の全神経を統制しているということをご存知でしたか、ということを、まあ、このですね、張ヨンギ先生に語った。そしたら張ヨンギ先生はですね、あ、知ってました。聖書のですね、これはまあヤコブ書に書かれていることです。私たちのこの舌はですね、大言壮語で舌が小さな舌だけれども、口だけれども、これをもって全てを動かす、大きなことを動かしていく。だから小さなですね、言葉さえも人を滅ぼしていくこともできるし、それこそ殺してしまうことだってできるし、けれどもまた同時にこの口が私たちを本当に祝福に、周りの人たちを祝福していくこと、またそして私自身も形成していく、そのような力であるということを、まあこの先生が語り、それは聖書に書かれていることですとですね、まあ張ヨンギ先生が語るわけですけれども、そこで、この彼の説明によると、この脳神経外科医の先生の説明によると、言語中枢神経は身体全体を統制する機能を持っていて、物を言うという一見何の変哲もない日常茶飯事の生活行為が、実は文字通り体全体をコントロールし、望むがままに体を操ることができるのです。ここから重要ですので、ぜひですね、お聞きください。それとどういうことか。もし誰かが、私は体が弱ってしまってね、と言い続けるなら、全神経がこのメッセージをすぐにも受け取り、そして言います。今我々は衰弱すべし。との指令を中央機関、すなわち言語中枢から受けた。さあ弱くなる準備に取り掛かろう。これ何が言ってるかというかですね、私たち自身が、私はもうダメだ、体が弱ってしまってね、というふうに私が口で言うとき、それが全神経に及んでいくということです。すなわち全神経、その中心にあるこの言語中枢において、あ、私が今弱くなってしまった、そのように語った。そうすると、その言語中枢はこのメッセージを受けて、今我々は衰弱すべし。その指令を中央機関から受けた。さあ弱くなる準備に取り掛かろう。そうすると体全体がですね、弱くさせられていってしまう。こうして彼らは必然的に健康状態を衰弱するように調節するのです。あるいはまた、どうせ私はダメな人間だ。これといった能力が何一つない。こういう仕事はできない、できない。いないでしょうか。こう言ってですね、日々こういうふうに口癖でですね、できないできないと言ってしまう。そうするとどういうふうになるか。瞬時に全神経が同じことを宣言します。了解。神経反射は敏速です。各神経部門に次ぐ、ただいま中央コントロール室より指令あり、当人能力ゼロ。よって可能性開発に関わる作業は即刻中止すべし。これよりは指令に従い、不能人間製造のためフル回転を始める。各神経機器の準備、点検に滞りなき注意のこと、以上。ですね。このような神経は私たちが何気なく言ってること、私はできないんです。この病気はきっと癒されない。もう私は年老いたから。こういう私たちの何気なく口からですね、発しているその言葉が、私たち自身のこの全神経を動かしていってしまう。そしてその時、当人能力ゼロとですね、そのように私たちの体に言った時、私たちの神経はそれ全てを受けて、 そして体が弱っていってしまう。事実、すなわち言った通りになってしまう。だからこそ私たちが先ほど語りましたイエス様が具体的に祈ること、そして私たちがそれをくださいと宣言して祈っていくこと、そして主はそれをおできになります。主はそのように私たちを祝福してくださいます。私たちが祈り、主に求め、それが主の御心と一つになるとき、必ず主は私たちを新しく作り変えてくださいます。愛に満ち溢れ、それこそ心優しいものに内側から私を作り変えてくださることがおできになります。主にあるならば私にできないことは何一つありません。そのように私たちが宣言していくとき、私たちの全神経はそのようにして主に似たものに、神の子として主に合わせられて作られ変えられていくということです。だから私たちが祈る言葉、口にすることはいかに重要なことかということです。この一年ですね、しっかりこのことを覚えていましょう。私たちがどうかですね、口を清別するということ、不信仰を言わないということ、私たち自身ができないできない、これやめましょう。主はおできになります。もうそしてですね、面白いことがあったんです。その夜ですね、このメッセージをですね、学びで語った後、これ何回も言ってますけれども、その夜ですね、ある姉妹がこの幽霊杯に来られて、そしてですね、来て、もうダメだ、私は年だ、でも50肩がなんちゃらって言ってですね、その方はですね、幽霊杯に来て、その午後の学びにいらっしゃらなかったので、そしたらですね、学びに出てた周りの人たち、ダメ、言っちゃダメ、言っちゃダメ。そしたらその姉妹はですね、すぐに言い返って、私は20代ですって言ってですね。まあ、信仰あれば、それぐらい言っても、まあですね、主はきっと益としてくださると思います。けれども、それぐらい、極端なぐらい、私たちは自分自身の口をしっかり清別していないと、ですね、50代だろうが20代ですと言うぐらい、極端なぐらい、主に本当に口を清別し、そして主はおできになる。ですね、そのことを私たちは宣言していくときに、主がそのことを通して祈りを聞いてくださるということ。そしてですね、もう一つ、最後に祈りは熱心であるということです。すなわち、今日のルカ伝の11章の8節のところにイエス様が書き記しておられます。すなわち、それはどういうことかというと、最初、このパンを3つ貸してください。具体的に求めました。けれども、すぐに返ってきた答えは、面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちが寝ているし、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。すなわち、この友達は断られてしまったわけです。けれども、イエス様は、ここで祈りは終わりじゃないと言っています。8節、しかし言っておく。その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。すなわち私たちに語られている祈りというものは熱心な祈りであるということ。主が聞いてくださること、それは友達だから関係性の問題ではないんです。関係性の問題で言うならば、とても私たちの祈りが神様に届くはずもありません。罪人であるですね、すぐに主から離れてしまう、そういうもうですね、行ったり来たりしている不忠実不真実な私たちです。けれども祈りが聞かれるのは私たち側にはないということです。そうではない。その祈りが必要な祈りとなっていくとき、熱心に戸を叩いて熱心に主を呼び求めていくとき、その時、必要に頼めば、起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。これが祈りです。熱心に祈り、そして祈り続けていくということ。受けるまで、三つパンをください。それを受け取るまで、私たちが愛するものになりたいです。心優しいものになりたいです。病の癒しをいただきたいです。その時、それが実現するまで祈り続けていくこと。その時、必要なものは何でも与えてくださる。これが聖書の約束です。そして、その時、求めるならば与えられる。探すならば見出すことができる。門を叩くならば必ず開かれていく。これが聖書に語られている約束であります。先ほどのエレミア書も同じです。その時、その困難のただ中で主を求め、私を見出すならば、 私を求めるならば、あなたは私に出会うであろう。この計画は決して災いの計画ではない。将来に希望を与えるものである。すべてのこの困難と思えること、また呪いと思えるような、このバビロン捕囚、真っ暗闇、真夜中、そのような現実が主にあって、すべてが祝福に変えられていく。その時にはわからない。その時にはただの困難。ですね、困難は困難で終わってしまうと思うけれども、その時こそ私たちが主を求める時です。熱心に祈り続けよと、そのように語られているこの神様の御声を聞く時です。その時必ずあなたは私を見出すだろう。そのように主は語ってくださいます。そして最も私たちに必要なもの、それは聖霊を与えてくださるというこの約束です。私たちのこの祈りが天に届けられるのは、イエス・キリストの御名によって祈る祈りがクリスチャンの祈りです。なぜそのようにして天に届けられるのか、それは御子イエス様が尊いその十字架を持ってその命を私たちのために捧げてくださり、そして復活を通して私たちに聖霊なるこの神の生きた命を与えてくださったからです。そうでなければ私たちのこの罪人の祈りが聞かれるはずもありませんけれども、イエス様はあの十字架にかかられる前にあたって、今度私が天に行った時、私の名で祈りなさい、そうすれば天の父はあなたの祈りを聞いてくださるだろう、その苦難を通して、十字架の苦難と、そして復活を通して、私たちに日々聖霊の恵みが与えられて、聖霊の恵みがいかにして私たちが弱れない、祈れない、弱さのただにあかにいる私たち一人一人に、取りなしを持って祈っていてくださる、うめきを持って取りなしてくださっている、それが私たちに与えられているインマニュエルです。私たちに与えられているこの聖霊の豊かな恵みです。この恵みに新しい一年、いよいよこの恵みに満たされて、私たちがさまざまな新しい一年、どのような困難が私たちを待っているか分かりません。それは私たちには計り知れませんけれども、そのすべては災いの計画ではない。将来に希望を与えるものである。私はあなたたちにため、とどめたこの計画をよく知っている。このお方に私たちは頼り、より頼み、そしてこのお方に必要に頼むなら、必要なものは何でも与えてくださる。この祈りを持って熱心に求め続ける。この祈りを持って私たち一年、主のご栄光を拝していくものになりたいと願います。最後にホセア書10章12節をご一緒に読んで終わりましょう。旧約聖書1415ページ。1415ページ、ホセア書10章の12節をご一緒に読みましょう。1415ページ、ホセア書10章12節。3、はい、恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを刈り入れよ、新しい土地を耕せ、主を求める時が来た。ついに主が訪れて、恵みの雨を注いでくださるように。アーメン。そうです。主を求める時が来た。新しい一年、いよいよ主を求める時、私たち自身が本当に御霊に預かって、命に、この聖霊の命に預かって、私たちがこの場所にあって、ですね、新しい土地を耕せ、また恵みの技をもたらす種をまき、愛の実りを刈り入れよう。これはすべて私たちが祈ることを通して聖霊によってなされていく技であります。新しい一年、皆様今日お集いになったお一人お一人に主のご栄光が豊かに表される一年でありますように。主の圧倒的守りが皆様と、そして皆様ご家族の上に、主の本当に大いなるこの祝福の将来、希望を与えると言われるこの計画が実現していく年となりますように、心よりお祈りいたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝新しい一年の始まりに熱心に求め続けよと、あなたの御言葉を励ましを持って 語ってくださったことを信じて心より感謝いたします。どうか主を、弱き私たちを、聖霊様、あなたご自身がうめきをもって取りなしてくださり、新しい一年、さまざまなこの一年の歩みの中にあって、日々熱心にあなたを求め続ける信仰に預かることができますように導いてください。まだ主を知らず、またあなたを本当に求めることができない私たちにおいても、主をどうか、どのような困難の中にあっても主に助けを求める力を与えてくださいますように。主を、あなたを信じる力さえ求めなければ受けることができません。愛する力も許す力も、またこの困難が本当に祝福であると、そのように信じることのできるその信仰も、私たちは本当に泣きものであります。主よ、どうか私たちを憐れんでください。そしてどうか御言葉により語られたこの事実が、私たち一人一人に新しい年、現実なものとなりますように。熱心に私たちがあなたを求め続け、具体的にまた口を清別し、あなたにこの口を持って、また私たちの人生を持って、あなたに栄光を愛ししていく一人一人となることができますように導いてください。どうぞこの教会を通して、いよいよ新しい一年、リバイバルと世界宣教の成就を、インドネシア宣教、野口宣教師ご家族の勝利を賜りますように心よりお祈りいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹、格別に困難や悩みや、また病の中にある者たちをあなたが覚えてくださり、今お一人お一人と寄り添ってくださり、お一人お一人を御霊によって、また御言葉によって励まし、立て上げ、新しい一年に希望をお与えくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝を心から感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。